自分と世界を分けるラジオ12ボーダーズプラスワン。
自分と世界を分けるラジオ12ボーダーズプラスワンは、過去と現在と未来、あなたと私を行き来する哲学系の雑談ラジオです。このラジオのパーソナリティはジャン、アミ、あっちゃんの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さて、今回のテーマは祭りです。
はい、
皆さん祭り今年行きましたか？行ってない？
行ってないかも。
私ね、あのね、大阪のね、岸和田祭りに参加したの。
おお。
だんじり？
そうそう、だんじり、だんじり。なんかっていうか見に行ったんだよね。
へえ。
すんごい感動した。すごかった。あのね、地域の団結力が半端なくて。なんか各地域にそれぞれ一台だんじりっていう、あの木で大きくできたみこしみたいのがあって、それを神社までこう道をこうみんなで動かすんだよね。もうその1年の1日のその行事のために、その地域のその人たちがもう一致団結してやるんだよ。もうそのね、勢いと年齢の小さい人から年上の方までが全員が一喜一憂してそれをやってる姿がすごかったよ。
それは競争なんですか？
競争じゃないのでね。競争じゃないんだけど、だんじり自体がものすごい重たくて、もう大きくて1トンとかあるわけよ。
へえ。
それを200人ぐらいで引くんだよ。
あ、引くんですね。
しかもなんかすんごいダッシュして、おおりゃーみたいな感じで引くの。
へえ。
なんかこれがもう千年も何年も続いてるってすごいなって思ったの。
へえ。
日本の祭りってこんなすごいんだってね、いう体験を、ちょっとあの肌で本当に間近で感じた、こうね、今年の、去年だね、去年の10月。あれはいい
経験。みこし担いだわけじゃないですよね。
そうそう、見学者としてね。皆さんいい顔してましたよ。その自分のね、地域のだんじりを引くために一致団結してっていうのが。
いいですね、そういうのがあるのは。
なんかそれが地域にそういうのがあって、それを生まれ、ほぼ生まれた時からずっとやってるんだなっていう、そのなんか、それが多分わずわらしくて嫌な人もいるだろうけど、なんかそれがずっと根付いててそばにあるってすごいことなんだろうなっていうのも思った。私が感じた
生まれた頃からの習慣として、お祭りがある人と、そうじゃない場合って、なんかちょっと人間性に差が出そうですよね、聞いて思って。そのちっちゃい頃からそういう大きな祭りで参加して、なんか完全に偏見っていうかイメージですけど、なんか地元愛が強そう。
確かに。
大きいお祭りに参加して育った人、お祭りの時帰りません？普通に。いかなる用事があっても。
帰りませんってどういうこと？
いや、その、お祭りがあるか、例えば、どっか上京してるとか。
そういうことね。
でも、その時は地元に帰る。
なん
か友達でいたんですよ。九州の人だったと思うんですけど。なんか、地元の祭りがあるから帰る。大人になっても、地元の祭りがあるから帰るんだと。盆と正月以外ですよ。すごいな。僕そういうちょっと環境で育ってないので、生活の何でしょう。1年通した ルーティーンの中に組み込まれちゃうんだって。
うん、
そこがちょっと他人が苦手なのも変わってたのかなってちょろっと思ったりするんですけど。
確かに何かあるかもな。
私もそういうふうにその祭りがあったわけじゃないけど、そのだんじりを通じて、その知り合いはだんじりを2歳から弾いてて、
へ
え、で今56歳なのね。
は
2歳から弾いてて今56歳で、あのその今回だんじりのそのとなんか総取締役みたいな一番偉い人みたいな2歳からずっとずっとずっとやり続けて、でもだからだんじりが終わったら、その祭りのその年が終わったら、もうその次の週から次の年のだんじりのことを考えるんだって。
へえ、人生の中心ですね。
そう、人生の、そうなんだよ、すごいと思って。私もだからジャンと同じ風にさ考えたよ。それがその自分の人生にあるのとないのじゃいろいろもう そもそも根本変わるよなって思った。
変わる変わる、
うん、なんかそう考えると前回の家族のコストの話じゃないですけど、ものすごく祭りにコストを使ってますよね。
使ってると思う。
終わった瞬間に来年の祭りのこと考え出すでしょ、
うん、
これがだってもう50何年も続いてるってことですよね。
しかももうやっぱね、当たり前だって言ってた。すごいよね。
うん、
やっぱりその環境下にいないと不思議でしょうがないんですよね、その思考というか、
うんうんうん、
なんか祭りってきっとスタートは神様を、
うん、
お祭りするところから始まった、
うん、
なんか信仰とかにちょっと近いかな、うん、ここ個人的に思うんですけど、
うん、
なんか最初からやっぱないので、
うん、
いわゆる信仰心的なものも薄いかな、
うん、
でもある人はそれが当たり前、
うん
うん、
でかつその言う人の数が多いせいなのか、見に来るあっちゃんみたいな人も巻き込んで、
うん、
なんかより一層大きなグルーヴ感とか、これ前回も出てきたワードだと思うんですよ、
うん、
なんか見えないですけど思いの力みたいな、
うん、
ずっと濃縮する瞬間なんだろうな、
うん
うんうん、
なんかだんじりやってる人がみんなその神様を信仰してるかどうかっていうのはちょっとわからないけれど、なんかどちらかというと本当慣習に近いのかなっていう感覚、この毎年毎年やるっていうさ、
うん、多分ですけど、そのなんか始まりのルーツとかそんなに伝承されてるの、みこしをみんなで担ぐっていうルール以外、うん、なんか何のためにそれをやってるかみたいな。
あ、なんかでもあれだったよ、あれだったよ、その五穀豊穣の感謝をするためって言ってた。
祭りは大体そうです
ね。大体そうでしょう。
だから農民、狩猟民族でもやってると思いますけど、やっぱり
うん、
なんかその生活に対する感謝と祈りとか、
うん、
そういった要素が強いかなと思いますけど、
うん
うんうん
うん、なんかそういう信仰的な心の拠り所、
うんうん
うん、
皆さんありますね。現代でいうと推し活とか結構近いんじゃないかなと思う。
心、うん、のよりどころか。
そう、別に宗教だけじゃなくても、
そうそうそう、何でもだんじり祭りっていうものに対して生活のルーティーンが組まれてるって、
うん、
まあ、うん、信仰に近いか、
うん、
うんうんうん、
これみたいな。
自分が拠り所にしてる習慣みたいな、
拠り所にしてる習慣、自分を形作ってる習慣、
あ
影響を受けるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で言うと多分僕は映画とか漫画だと思
うん
ですよ、
うん、
なんか信仰というとちょっとあれですけど、
うん、
多大なる影響を受けて僕の人格を形成していたりする、
へえ、うん、じゃあその読書とか漫画読んだりとか映画をすることが自分を
ルーティーン
になってるってこと、
組み込まれて、うんね、別に苦ではないですし、
うん
うんうん、
まあ、そのだんじり祭りと比較するとあれですけど、
うんうん、
だから見た瞬間から次何見ようかなみた
いな、
途切れることはないんです、それに対してのモチベーション、
はいはいはい、
はい、
で結構その漫画とか映画の中で使われた言葉とか、そういうのが入ってくる感じなんですか、ジャンさんの中。
僕の知識の半分以上そうです。
へえ。そう。
なんだろうな。
なんだろうな。毎日やって
る。なんだろう。そうやってあげて言われてもよくわかんない。うんうん
でもあっちゃん料理じゃないですか。
で私も料理かなって今思ったの、料理かもしれないって、
うん
うん、
うん
うん、なんかじゃあ亜美ちゃんの場合はその頭の中に常にあって比重を割と多め、
あ
仕事と家族除いて、
あ仕事と家族除いて、難しいな。でも 本ですかね、本、
うーん、
うん、あえて言うと本なのかな。
小さい頃とかは、
小さい頃よくしてたことですか、
う
ん、
そうそうそう、今でも続いてるようなことってある、
人とのおしゃべりとか、
うん、
うん、おしゃべりが私大好きで、
うんうんうん、
喋っていたいっていう、元気がなくなったとりあえず喋り出すと誰かと元気が出るっていう、
へ
え、誰か相手がいるってことだよね。
ああもちろんもちろん人形とかじゃないですよ。
ああそうなの、それは何だろう、友達、そうじゃなくて、
友達もありですし、なんか近所のカフェのおじちゃんおばちゃんもありですし、
誰とでも喋るんだ、
誰とでも、そのめちゃくちゃ自分からガンガン話しかけにとかはそんなにいけないですけど、なんか仲がちょっと深まった方とは結構喋るの好きです、
ね、うん、あ、なるほどね、
うん、あだからそういう意味ではこう人との会話の中でその人が喋ってる言葉遣いとか結構影響を受けちゃいます。
うんうんうんうん
うん、ってことなのかな、
うん、何のコミュニケーションっていうのはちょっと興味深いところですね。
うん、
料理かな、どっち、何、料理とか食べ物かな、
うーん、
なんか作って楽しんで食べて楽しんでっていう、
あ、まあ、うん、食べ物は、うんうん、
なんかあの感覚的にあの自分が神様と思って毎日あのこう奉納してるイメージ。
すごい、料理を作って自分のために、
そうそうそうそう、奉納してる
自分様のために料理を作って、
そうそうそう、
へえ面白い、
なんかちょっと分かれました、
うん、
うん、
なんか僕とあっちゃんは割と自分ベースだったんです。
うん、
あみちゃんは他人がいないと思うんですよ。
なんかね、
うんうん、自分で完結するってなったら、まあ本、
うんうん、
本かな。でもそのこれちょっとアウトプットっぽいですけど、毎日私ノートをつけてて朝、
うんうん、
その自分の体の状態と思考と感情ととか、
うん、
めっちゃ書き出してるんですよ、10分ぐらい、
うんうん、
それはすごい結構自分のよりどころですね。
これはいつからやってるの？
いつから、うーん、これは半年ぐらいですかね、時期としては。うん、
それを始めようと思ったきっかけは？
始めようと思ったきっかけは、なんかたまたま YouTube でそういうジャーナリング的なのを見て、やってみようかなみたいなのやってみたら意外に心地よくて、
うんうん、
なんか続けてないとそわそわする、 やらないとそわそわするみたいな感じになってますね。
へえ、
うん、
いいね、素敵な習慣だ。
うん、
だって仕事を抜いてって言ったけど、仕事込みだったら結構仕事が多い、
うんうん、仕事っていうか、このこういうアイディアをどうやって形にしようかなみたいなところをずっと考えてますね。
なるほど、
こんな場所作りたいな、こんなプロジェクトやってみたいなとか、
うんうんうん、
じゃあまあもういっそのこと全知全能の神様だとしたら、
うん、
神様、
みんな何がしたんですか？
神様、
うん、もう
自分が祀られる側。
そう、祀られる側。
お祭りされるとしたらどんな神様でありたいかってことでしょ？
まあそうですね。
何神様がいいかってことですか？
いやもう自由です。
自由、
はい、
自分が神様だったら何をするかってことでしょ？
そうそうそうそう、今亜美ちゃんがこういうことしたらできたらいいなって言ったのもあるんですけど、
はい、
祭りって基本的に神様ありき、そのじゃあ神様スタンス、神様っていうと結構全知全能的なものかなって思うと、
うんうんうん、
逆に何かできるんだったらどういう神になりたい、何したいっていう質問ですね。
私たち人間対神様のお祭り、地球で生きてるとそうだけど、もう完全に自分が神様、人間に祀られる側だったらってことだよね。
そうです、そうです、
うん、私は、うん、あ、いいですか。私だったら、そうですね、なんかこのなんだろう、なんか世界中を見たい神様になった。世界のいろんなのを見て、
うん、
キュンっていって体感したいっていう感じ。
なるほどね。
興味深かったら行ってみたい、体感しに行きたいって感じ。
そこに干渉しようと思わない、
干渉、
うん、よくするとか、そうそうそう、
うん、それもそれが最初にポッて出てきたんですけど、でもなんかこれ、うん、最初にそれが頭に浮かんだんですよ。その地球上から見て戦ってるところをピッてやったりとか、なんか困ってるところにあの日を浴びせたりとかしたいっていう感じはありましたけど、
うんうんうん、
なんか、うん、これってでもめっちゃ綺麗事なんか、なんか変なジャッジが入ってますね今。
あ、
その自分に対して、うんうん。
私なんかさ、自分がその神様で祀られる側だとしたら、なんかその年に1回ぐらい祀られるのって嬉しいなって思った。なんかその年1回でも祀られることがなかったら、みんな忘れてくでしょみたいな。
食べ物もらいたいみたいな。
いや、もらいたいっていうか、なんかなんだろう、その年に1回でもこう、その全知全能だけどこう姿形は見えないけど、なんかありがとうってこう更新できる場があるのは嬉しいなって、純粋に嬉しいな、人間とこう関われる場があるってすごく嬉しいなって、毎日じゃなくてもいいんだけど、 なんか習慣的になんかあのお互い全知全能だけどお互い協力して生きてるよなっていう感覚をなんか共になんかこう確認し合える場みたいなのって、あ、意外にやっぱお祭りそういう風な風に考えるとお祭られるの嬉しいかもっていうそういう視点。
僕が読んでる漫画の話なんですけど、なんかそういう神様は基本的に信仰の力で存在している、
うんうん、
だから忘れられていった神様ってその力が弱くなるんですよ、
うんうんうん、
だからまあ忘れられるっていうのはある意味存在がなくなっちゃう、
うん、
まあ人間の想像ベースの話なんだろうですけど、人間がそうやってそういうものがいるって信仰してるから存在するって考えると、今あっちゃんが言ったように、まあ年に1回でもいいから思い出してもらう数が多いのと、もう思い出してももらえないし、思い出してもらっても数が少ないってなったら、なんとなく弱そうか、なんかその思うというか、その力が集まって人間で社会出来上がってるし、宗教とかもあると思うんですよ。そのだんじりのお祭りもそうだけど、もともとは収穫を祝ったり感謝したりするっていうところから始まったと思うんですけど、それがもう、もう何百年すごい規模でずっと続いてるっていうからこそ、赤の他人が見に行っても引きつけられる、その迫力というか、エネルギーが、その辺の街でちょびってやっているお祭りの時、見に行ってもそんなに惹かれない、なんかそういう思いの強さみたいなのが結構大事というか、
まさにそう思う。
強かな。
なんか自分が神様になった立場でこう考えてみたときに、そのお祭りで結局なんかいろいろ物が欲しいわけじゃないんだけどさ、こうお花とかさ、果物とかお酒とかさ、どうぞどうぞって言って、でも気持ちが嬉しいよなって思った。そのありがとうって、物を別に物は別にさ、ほら物質的な存在じゃきっとないからさ、もらえない、もらえないし食べれないんだろうけどさ、そのあの思いが嬉しいな。
そうですよね、感謝されるという、
そう割と私はなんか感覚的にそのご先祖様とか仏様とか、あの信仰が深くあるわけじゃないけれど、あのご先祖様の力が借りられるなら借りたいっていうタイプなのでその、あのご先祖様、自分の中でご先祖様はあるって思ってるし、なんかこう力もいつもこう頼って貸してもらってるっていう感覚もあるから、なんかあのこういつもこう助けてもらってるなっていう感覚もあるし、こうだからお願いするか感覚もあるし、だから神様にとっても、神様と仏様とかそのご先祖様ってなんとなく同じ感覚かなって、
僕の考える神様は、アミちゃんが理性的なこと言っちゃったんですごく言いづらいですけど、僕はがっつり干渉したいですね。なんかその一回壊してやり直す必要があるんじゃないかと思って、
世界に対して、
その今いろいろ抱えている問題を解決するには、なんか漫画とかゲームばかりの話で恐縮ですけど、昔シムシティっていう街を作るゲームがあって、人口を増やすのが目的なんですよね、である程度発展していくと、なんか 高いビルが建って大都市になる、
うん、
もうなんか土地がなくなるんですよ、何かしようかな、
うんうんうんうん、
でも抱える問題ってその人が多すぎることへの環境問題だったり、あと目に見えて発生するのは車の渋滞なんですよね、
うんうんうん、
でその交通状況の不安定さみたいなのは、うん、人口と直結するゲームシステムだったんで、
うん、
解決策としては道路を壊して全部線路に変えなきゃいけないんですよ。
へー、
まあでもなんか町として全部線路っていうのはちょっと想像しづらいんですけど、
うんう
ん、なんか出来上がっている仕組みの中で改善していくってまあまあ大変かなと、
うんうん、
時間かかったりして、あとリセットまでいかないですけど、ちょっと壊してやり直したとき、うん、ことの方が意外とうまくいったりするんじゃないかなっていうところで、
うんうんうん
うん、なんか部分的に干渉して解決するっていうやり方もあると思うんです。あっさりと人口半分にしちゃうと
か。じゃあ何で人口半分するの。
いやなんか人多すぎじゃない。
なんかどういう手段で、全知全能の神はどういう手段で。
どういう手段か、まあそれはちょっと、ね、
自然災害なのか地震なのか、あの戦争を起こさせるのなのか。
いやもうさっきから映画とか漫画見たばっかりであれです、
うん、
もう半分消滅させます。
なんかどうしようにさせんの、
うん、
それはもう神様権威です。
なんか権威で、あ、だからどうやって選ぶの。
いやもう無作為です。
無作為に
っていう悪役が出てきた映画があったんですよ。
へえ、
うん、
もう神的な力で指をパチンと鳴らすと、
うん、
もう全宇宙の半分が消滅、
うん、
へえ、アットランダムに、
うん、ランダムに、
はい、
それを消滅したことは生きてた人は気づくの。
気づく、その記憶ごとなくなったりはしないんですけど、
うんうんうん、
記憶ごとなくせるんだったらそっちのかな。
そうだよね、初めからいなかった、余計な悲しみを
生んでしまう。単純にその資源の奪い合いになっている、
うん、
現状を打破しようっていう、まあ、その映画の中の悪役は、うん、なんかまあそういうところあるかな、
うん、
増えすぎた人口のバランスを調整しようっていうことだね。
そうですね、あくまですごく人主観の偏った見方です、
うんうん、
地球視点で言ったら割と人が邪魔かなと思ったりする。
うん、
逆に
一個の生命体とか、
うんうん、なんかあの神様だったらさ、新たな島とかさ、生きれる宇宙を作るとかもできそうだけど、
うん、
そうじゃなくて今いる中で人を削減しようみたいな。
そうですね。
あ、増えすぎたんだね、きっと人がね。
増えすぎた。いなくなってもダメですけ
どね。そうだよね。
さっきの信仰の話じゃないですか。うん、あとその権威というか、イフされたいっていうところ。うん、何言ってるかな。舐められてはいかんのかな。
うん。
ああ、じゃあ圧倒的な力みたいなところが。
そうですね。それが信仰につながる。
なるほど。
その信じられたいっていうニュアンスはあっちゃんと同じであるので、
うんうん、
信仰されてないとやっぱり忘れられたし、
うん
うん、力出ないかなと。人間ありきなんですよね、まあ、祀られたりとか、
ね、神様の存在も人間ありきってことだもんね。
そうですね、
不思議だね。なんでこのように神様っていう存在を人間は作ったんだろうね。人間が作ったんでしょ。
そうですね。
いや、
まあ都合がいいんじゃないですかね。
うん、でもそうじゃないとやっぱりその自然とのバランスが取れなくなるんだろうね。全部人間の力だけでっていうふうに勘違いしてバランスをさらに崩しちゃうからかな。
うん、あと割とその人の力でできることってないじゃないですか。環境というか自然というか、
圧倒的すぎるっていう、
それにはちょっとやっぱりこれだけ文明発展してきても結局、なんか気候変動に対応していくとか、まあ、適応していくのが精一杯というか、全然歯が立たないですよね。
そうだね、
なんかちょっと前にできたその洪水のハザードマップ、1000年に一度っていう想定でできてるんですけど、もう起きちゃったんですよね、それ。部分的にはそんなに降らないだろうと思った、もう人の予測を超えてきてしまったんで。
へー、
年に1回は信じられないぐらい本当があるじゃん。前はなかったですからね。
逆にということは今こそ祭りの力が必要になってくるんじゃないの。
ああ、そうかもしれないですね。
祭られてないって思ってるのかもしれない。なんだろう、人が自分たちの力で何でもできると思い始めたことでしょ。だけどでも圧倒的な力には勝てないくて、なんかちょっとあの自分がもし神様側だったら、こうお前ら調子乗ってんじゃねえぞってやってる状態かなと思って。
そうですね、
気づけよみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、
気づけ。
でも都市に住んでると、ね、その辺の自分がコントロールできるって錯覚しちゃいます
もんね。きっとそうそうそう、
全てが用意されてて全てができるように感じるじゃないですか、都会の中だと。
むしろ自然を感じるとか圧倒的な力を感じる隙間もないよね。
やっぱ人は人ですごいなってとこあとで僕思いますね。
だ
ってあんなビル作り方わかんないですよ。
飲
めてって思うんですよね。なんか未だにこの技術的なところが信頼できない。信頼できるって不思議じゃないですか。
まあ、不思議、不思議ですよね。
だって今この収録だって3人離れたところで同時にやってるんですよ。
確かに確かに。
もうまだちょっと理解がついていかないんですよね。そもそもあのアナログレコードが音が鳴る仕組みすらわかんないです。
わかんないよね。あれ
針ですよ。針の振動で音が出る。
いやーすごいよ。確かに。
あれですらわからない。あれアナログなんですよ、だって。今さらにデジタル化されちゃってる人なんですよ。
そりゃ調子乗るかって感じですね、こんなにできたら。
だから科学とか文明もまあちょっと進行に近いかな。人の数が必要だし、
でも 今だからこそ、でもそうやってその半分っていうか半そのあの圧倒的なさ力に対してこうひれ伏せるじゃないけどさ、あのなんだろう、今こそ本当に明け渡すじゃないけど、そういった力をさ本当になんだろう、ありのままでいられるようになんか改めてこう信仰したりとかさ、あの祀るって大事なんじゃないかなって思うのね。
一周回ってありかもしれないですね。
さて、今回のテーマ祭りは2年前の、ね、第2話でも同じテーマでお話ししています。興味のある方は第2話のお祭りもね振り返って聞いてみてください。さて次回のテーマは、お笑いになります。
はい、
覚えてますか？お笑い
ないですね。
覚えてない。
意外と覚えてませんよね。だから喋ってても、ね、
覚えてない。
なんか家族もそうだし祭りもなあんま思い出さないの。
ああ2週目話してて面白いよね。
うん、全然新鮮な気分で喋ってます。
うん、本当そうなの。新鮮だ、
ぜひリスナーの方も聞き比べて、
うんう
んうん、何言ってんだろうこいつらってなると思います。
自分と世界を分けるラジオでは視聴者様からね、質問と感想も募集しております。メールアドレス12waker@gmail.com 12waker@gmail.com の方へ、感想質問などお待ちしています。それでは、はい、はい、それでは今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。